はい、マイクのテストです。これで聞こえていますね。
はい、結構聞こえます。
ちょっと応答が聞こえにくかったですけども、これで音声ははっきり聞こえていますか？
はい、よく聞こえています。
はい、それでは始めたいと思います。今日はイースターということで復活節、これは以前から繰り返し言ってますけれども、ちょっと私がこのパソコンでいろいろ参照したり別の箇所を開いたりするときに動かすとかありませんのでありますので、顔を見ないと聞こえにくい耳の不自由な人の場合は顔と口を見て一層わかるということが必ずありますので見えにくくなったら言ってくださいね、今のように。はい。ですね、クリスマスということは非常に有名ですね。日本でもほとんどの人、まあ、わずか 1% しか知らないから 99% まで神様やキリストのことを信じていない、救い主とは信じていない、復活したとも信じていない、十字架によって罪が贖われたということも信じていない。それでありながらクリスマスというとですね、みんな知ってると、知ってると言っても遊んだり飲んだり食べたりケーキとかサンタさんとかですね、そういうことで知ってる。で、ところがイースターになるとほとんどの人は知らないんですね。復活節とか言っても全くというほどわからないというぐらい大きな落差がありますが、聖書から見ますとイエスの誕生ということはマタイとルカだけに書いてあることで、パウロの手紙ローマ書から始まってその他いろいろ全く書いてないことですね。馬小屋っていうのも家畜小屋で生まれたというふうなことは他は全く書いてないことですけれども、復活に関することは至るところでって言えるほど書いてあることなんです。これははるかに重要なことがですね、復活なんですね。イエス様生まれたと。けれども、十字架で殺されて、それで終わっていたら、これはもう消えていたわけです。ですね。弟子たちを逃げていて、三年間も教えたのに、そんな人は全く知らない、とまで言った。ペテロなんかは非常に激しいことで、乗るような、口調でですね、あんな人は絶対に知らない、とまで言った。知らない。だからそのまま消えていたわけです。それが消えずに今日まで私たちまでずっと伝わってきたのに、まさにイエス・キリストは復活したからです。その復活の力、そして復活の形である聖霊となったからこそですね、そしてその聖霊が注がれたからこそ、世界中で自分の本当に命まで捨ててまで、その聖霊の力によって、生きて働くキリストによって導かれてですね、波と万里を超えてですね、本当に1万キロもずーっと地球の裏側まで行っても、どんな目にあっても行こうというのは、これは聖霊の力ですよね。そういうことは、みんな復活ということを直接的に結びついているわけです。そういうイエス様が、だから生まれる、ということだから非常に大きな大切なことだからこそまたクリスマスということも記念されるようになったわけなんですけども、聖書的にはその重要性ははるかにですね、クリスマスよりも復活の方が大きい、だからこそ至るところで書いてあるということになるんですね。私たちもその位置づけを間違ったらいけないと思うんですね。それで、この復活ということはさっき、土屋さんが説明してくださったように、これ非常に重要なことなんですね。で、今日は私はですね、キリストが死んで3日目によみがえったということだけで終わるのでなくて、 復活ということはもっともっと身近なことだということをですね、それを私たちもこの聖書からですね、私の考え、意見ということのこれは人によっていくらでも意見はあるわけです。で、聖書を本当によく調べないで意見を言うと。特別なこの解釈ですね、説明を受け取って、それが本当だというふうに思うことがよくあるわけですね。例えばですね、水の洗礼を受けて救われる。洗礼を受けなければ救われないって、どこにも聖書は書いてないことですね。十二弟子たちも全く水の洗礼を受けたとは書いてないわけです。パウロもですね、水の洗礼を受けたから救われたんじゃなかった。生きて働く復活のキリストから光を受け、言葉を受けて、そして許されて、罪許されて救われたわけですね。その印として洗礼を受けるということはあるわけですけれども、そして使徒言行録にはっきりとですね、洗礼のヨハネは水で洗礼を授けるために来たと。けれども、私は聖霊で洗礼、バプテスマ、聖霊を与えるために来たのだということが、使徒言行録の第一章の最初にも書いてあるし、洗礼のヨハネ自身もそれ言ってるんですね。私は水で洗礼をするけれども、私の後から来る方は、聖霊によって、聖霊と火、これは象徴的なんですね。聖霊と火によって洗礼をするのだと。はい、まあそれ、だからそのようにですね、このイエス様の復活によって今は聖霊という形になっておられるということが非常に大事な、ということがよくわかります。で、そこでですね、この聖霊ということの働きということは、みんなに毎日、朝起きてからずっと関わりあることです。復活のイエス・キリスト様と言ったら、あ、2000年前のあのことだ。マグダラのマリア、こう出会った。墓から空っぽになってたと。あのことだけと思った大きな間違いということですね。非常に狭く受け取ることになります。そういうふうに聖書的に言うとですね、聖霊こそはまさに復活をしたイエス・キリストの形なんですね、お姿。そして、こういうふうに、皆さんが集まり、全世界でも集まることが2000年間耐えることがないということは、まさにこれは聖霊がそのに働きかけておる。これは誰でもですね、どんなに行っても来ない人は来ないわけです。ただ、思いがけない人がふっと来るような。私も見てもそう。一冊の本から誰でも勧められなかった。ただの一度も、教会行きましょうとか、聖書を言いましょうとか、子供の時からずっと大学まで全くそういうことを言われたことも、ただの一度もなくても、突然立ち読みでなるという人もおるんですね。これは聖霊をまさに働いたということです。復活のキリストが働いたら、誰も想像できなかったことが起こるわけです。だから私たちは自分の努力で考えて祈っても、結果が出ないとか言っても、諦めることはないです。私たちの視野はものすごく狭いわけであるから、私たちが思っている通りにはなると全く限らないわけですね。私もちょっと前までは、2ヶ月ぐらい前まではですね、自分がこのままほっといたらそのまま死んでしまうんだというのは病気になると全くさすがに考えたことなかったです。それは事故とか災害とかですね、車をいつも、例えば北海道までずっと言ってまた帰ってきたり、一度なんかからここ行くときも、また全部を書いたりとか、非常にですね、東京や千葉も通るので、危ないこともいろいろあるわけです。だからその時に毎日の場合は、それは事故も起こる。毎回行くと激突されるということも、実は私もあったわけですね。毎回にそれも、怪我が起きられならなかったけども、そういう可能性あっても、75年も、なっても、入院をすることも一度もなかったから、そんなことはないと思ったけど、2ヶ月前に突然そういうことで、イレオスという、腸閉塞というのが最も難しい状態のものになったものだから、他のいろいろ日赤にもすぐに手術をしない人もおってもです、ね、予定があったの全部置いて私がまずしてくれたわけですね。それぐらいもう、これ危機を要するということで、そういうことで、 本当に私は、ああいう医学の、医者の、この手術ですね、がなかったら、本当に死んでいたわけです。それが、まあ、本当に不思議なことで、昔だったらもう死んでいたと。あるいは遠くにですね、医者がいないと。たまたま北海道とか行ってですね、そして帰り、医者にすぐにはかかれないとか、なんかそういう条件があったりしたら、もうこのままこういなかった。死ということはそういう意味で、これもこうですね。いつわかる？わからないです。ないと思ってても、起こる。まあ、交通事故、自分の予想を超えてそういうこと起こるわけですね。だけど今私はこういう元気になってきた。まあ、まだちょっと元に戻ってない。3ヶ月ぐらいは重たいものを持ったりした意見が増え締めるとかですね。言われておるわけですね。気をつけて重いものを持たないように。運動もあんまり激しいことしたらいけないとか。とはいえ山だからですね。すべてのを持って上がらないといけないですので、その点は、なかなか、借り物だけ一応にいかないということはありますけど、まあ、それは別として、そういうに、実際に、もう死んだはずのもの、死の方に向かっていたものが蘇って、今私おると。これは神様の本当に、医者に神様のそうした技術という力を与えて、その医者が私も働いたと。そしてさらに皆さんのお祈りがあってですね、医者も間違わないで、していただいたということなんですね。そういうふうにはっきりわかるようなこととともに、誰でもがキリストを信じて生きているならば、誰でもが日常的にあることということですね。そのこととしてですね、このルカの福音書のここに書いてありますけれども、いわゆるこの法と息子、遊びやら贅沢、飲んだり食べたり、悪い遊び、そのためにお金をいっぱい使ってしまったと。誰かの見捨てられたと。そういう人が非常に苦しくなって、もう、汚れた動物として、みんなから嫌われていたような豚の子の餌でも食べたいと。食べたいと思うほどあった。そのような苦しみになって、初めてですね、父親のことを思い出したと。そこで、神様に対しても、お父さんに向かっても罪を犯したと。この告白が日本人には本当にないということですね。あの人に対して罪を犯した。でも神様に対して罪だと。嘘を言えば相手に対しても罪を犯した。当たり前ですけど、真実そのものである神様に対して根本的には罪を犯したということは私は思わないわけです。誰も日本人は。誰か悪いことを言う人を憎むと。別に罪中行ってないと。悪いことをしたり悪口を平気で言う人、嘘を言うような人をこれを憎む。死んでしまったらええなんていうのは、まあ普通の考えだと思う人も多いはずですけども、そういう憎むということ自体が重い罪だと。そんなことも考えたことがなかったと思います。まあそういうことで、神様に向かって罪っていうことになると、私たちのいろんなことが罪がいっぱいまつわりついているということですね。いつも言ってますけども、こうした礼拝の場に入ると、まず来られている人たちの顔を見られるわけだから、まず祈ると。そして参加してない人たちのために祈ると。あるいはこの聖書を読んで深く瞑想すると、思いを致すと。バスに乗っても、持ってるのに乗客の方々、あるいは見える家々、そういう人たちのためにも祈ろうと。そういうことはキリがない。漫然とですね、のんびり、ということではないわけですね。いつも聖霊が働いているとはそういうことですね。いつも何らかの神様からの愛が働いていると。祈らないということはまた罪になる。他のことを考えたりして。考える人も祈りながら、主にあって考える。そういうことまで言われると、本当にですね、人間がすることを考えると罪ばかりになるんですね。神様に向かっては、それいつも罪ばかりと。人に向かってもそうですね。誰かに向かって本当に絶えず真剣に祈ってるだろうかと言われれば、本当に少ないしか祈ってないと思います。 だからこの単純なことはですね、非常に大きな意味を持ってるんですね。私たちが信仰を持って10年、20年、30年、50年、60年経ってもこういうこと、天に対しても誰それに向かっても罪を犯していないというようなことは全く言えないわけです。いつも神様に対して、また誰かに対しても罪を犯している。十分なことは全くできていないと。でもそのことをはっきり知るということはとても大事なことだ。でそんなことは全然ない。じゃ罪なんか犯してない。憎むのは当たり前だ。悪い人を憎むのは当たり前だ。少しくらい嘘ついてかんまん。そのうちみんな忘れるだろう。まあそういうようなことで、現代の日本の政治にしても、堂々と大きな嘘がつかれたりしておるのを目の当たりにしてしまうわけですね。ここでお父さんが言ったのは、そのように自分の罪、神様も信じないで、だから神様を信じなければ神に対して罪なんかも存在しないわけですが、その状態は死んでるということなんです。普通はこんなこと死んでると言わないですよね。悪い人がおったらやっつけるのは当たり前じゃないか。そうですね。そういうふうに言ってるのに、この世では自分の考え、意志で生きるのが一番大だと。けれども、キリスト教はなんてキリストは言われる。自分に死ぬのが一番大事なこと。古い自分に死ぬということ。死ななければ始まらない。けど、この世はですね、自分の意志、考えで生きなさい。それが一番立派なことだ。それは違うわけですよね。自分の考え、人間の考え、思いというのは、奥深くしたら、本当に自分中心というところが徹底してあるわけですよね。まあ、そういうふうに、この世の言われることと非常に大きな違いがあるということがわかります。ですから、死んでいたという状況は、聖書的に言えば至るところにはみんなあるわけです。あんまりにも極端だというか、聖書の真理っていうのはそのぐらいはっきりしてるんですね。このような考え方とは。これは例えだからという人もいるかもしれませんが、イエス様が直接そういうことを言われたこともありますね。これどこになったかと。こういうことはあんまりにもちょっと極端のように思えるか、あんまり引用したりしないと思いますが、マタイのあの8章のところにありますね。ある立法学者が来て、あなたが行かれるところにどこでも行きますから。あの8章の18からのところですね。どこでも行きますと。そしたらイエス様は、狐に穴があり、それの鳥には巣がある。だから私にはでも枕するところないぐらい、危険な道を歩いていくんだと。そういうふうにしてですね、簡単なことでないと言われたんです。どんな身に遭うかわからないという覚悟がいるということも言われましたが、その覚悟を超えるためにはそれこそ聖霊の力が必要としたわけですよね。また別の人が、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと。この後のことです。私に従え。死者に自分たちの死者を葬らせようと。これびっくりするような言葉ですね。死んでいる者たちに自分たちの死者。要するに、みんなもう死んでる。そういうことを、葬式の儀式を一生懸命、形だけのことをするということ。これは死んでいる者。要するに、本当に生きるとは何かがわからない人たちに任せておいたいんだと言うたぐらいなんです。だからほとんどみんなの人をですね、実は死んでいるんだと。イエス様ご自身が言われたことなんですね。これでもって日本でもですね、葬式は、死んだ人、まあ、神様は知らない人任しとけ、ということはない。どうしかというと、 この国では神様をおられるとかって当たり前だったんですね。イスラエルの国は。でも日本はその神様をおるってことを信じている人がたった 1% がいないわけです。だからですね、同じではないんです。日本では神様を知らないとほとんどだから、葬式によって少しなりとも神様の言葉を知らせると。そういう大切な機会になるわけですね。生まれて初めて賛美歌なるものを聞いたという人もおれば、生まれて初めてキリスト教の言葉、聖書の言葉の説明を聞いたという人も当然おるわけです。まあ、そういうことで、私たちにとってはその形だけの葬式をしても、これは意味がないわけです。でもその葬儀を通して神の言葉を伝える。賛美歌によっても神のことは伝える。そういう大切な意味が日本においては特にあるわけです。だから聖書に書いてあるがそうだと。なんか死んだ人。みんななんか死んだ人に言うと、しからん。葬式まで大事なのから、ほんの人任せとこと書いてあるとか言うて、自分勝手に解釈をすると、とんでもないような意味にもなるわけですね。まあ、こんな風にでもですね、ここで言われていることは、本当の真理や神様を知らない人は死んだと同然だと。神に対する罪を言うことわからないからですね。嘘も方便。時には嘘を言ったって構わんのだというふうな考え方もですね、よく言われる通りです。それから、別のところはもう繰り返し言ったところです。私たちは死んだも同然と。これは今までに何度も何度も言ったから、もうおそらく知られている、覚えていると思います。聖書を通してはっきり知ることは大事ですね。誰それ牧師さん。
向きが。
スカイプの皆様、吉村さんが退出してちょっと切れたので、あ、はい。
聞こえるようになりましたか？
はい。
すみません、今呼び出しています。いや、それで、はい。
こちらの方を呼び出すと。今聞こえていますか？
はい、聞こえています。カメラは働いています
。はい。それでですね、このエフェソその2章の1節からのところですね。エフェソ新共同訳では353ページですね。353ページのエペソですね。エペソの2章の1節から6節までのところです。あなた方は以前は自分の要するに罪、過ちつもないと。罪のためにも死んでいたと。本当の命を生きることはできないと。それほど自分中心、すべてが考えてする。神様の力に聖霊を受けてなければみんな自分中心ですよ。その状態は死んでるんだと。そのこともう一遍、五節。4節5節ですね。4節5節。けれども、哀れに豊かな神は私たちを非常に愛してくださって、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かして、キリストイエスによって共に復活させた、共に天の王座。こういうことがはっきり言われてるんですね。信じた時からすでにこのようにですね、もう復活させていただいた。で、天の王だ。要するに支配する。悪に負けないように支配する力も与えられているということです。だからこそ信仰がついてきたと。 こういう歌詞はあまりにも表現が極端にように思えるから、ほとんどキリスト教関係の、ポエムとか何でも引用されたりはしないですけれども、そういうふうに人間が選んだものは必ずその、選んだ人の目的、これ一般の人はこれはちょっと具合ある。と考えて人間のことも考えて選ぶからどうしてもなる。でも聖書そのものは人間がどう思うかなんていうことはないんですよね。神様からの直接の言葉をはっきりとですね、どんなに人間がこう反発してきたくなるような言葉であっても書いてあるということです。絶えず人間は相手はどう思うか。これがまた人間中心ですね。相手という人間中心に思ってしまう。まず神の国と神の義っていうことがありますよね。まず神を愛し、それから人を愛しっていう。神様中心という徹底しているのはこの聖書だけなんですね。どうしても他のいかなるキリスト教作家でも有名な人でも、その時代とか環境、考え方生まれに影響されてしまうわけです。唯一影響されないというか、こういう聖書全体は、どのような、いわゆる有名な人、影響力を持った人もはるかに上なんですよね、当然のことながら。だから私たちは、基準というものは誰が言ったでなくてですね、まずやはり聖書に変えるということは、まあ、これは、ほどそもそも内村も言ったはずなんですけども、だんだんとですね、無教会には、内村内村ってイエス様よりも内村のことを重んじたりするような人さえ、おるように感じがすると言われるところもあるぐらいになってしまう。それはいけないことであってですね、まず私たちはそういうことです。聖書に変えると。で、こういうふうに見ますと、復活ということ、死ということは日常的なことなんですね。うっかりして私たち自分中心になったら、イエス様に3年間も従っていった弟子、ペテロなんかも、いや、そんなん知らないと。即前まで命がけであなたについていくと。たとえ殺されても従っていくと言おっても、現実に直面したらパッと逃げてしまう。嘘を言ってしまう。そういうふうにたちまちですね、罪のために死んでしまう。けれどもそこでですね、死を会う時に、しっかり本当にしっかりと仰ぐならば、不思議とその罪が許され清められて、私たちは生きたものになる。復活するとか。そういうことは日常的なことなんですね。だから復活というと2000年前のあの特別なことだけと思ったらいけないわけなんですね。聖書から言えばそうなるわけです。そして、このことはですね、言葉の上から言うと、日本語で復活というとですね、キリスト教特別な言葉に見えるわけです。けれども、ギリシャ語ではですね、普通に立ち上がる、起き上がるという意味でたくさん使われているんです。それは私自身がずっと前になんですね、ギリシャ語はとてもちょっと驚いたようなことだったんですね。復活、これはキリスト教独自のような言葉のように聞こえてくるからです。極めて宗教的、キリスト教的な。それは具体的に言わないとピンとこないと思いますが、ですね、まあ、ルカが特によく使っている復活という言葉は、これは暗、協調形と、復活するというギリシャ語はアニステン、アニステンと言います。これアンプラスヒステンではこれは立つ。この使徒はですね、インドヨーロッパ語族というたくさんの広大な領域に共通しているこのスト、スタンド。英語のスタンド。ドイツ語でシュテーンと言いますけれども、そういうポストとか、スタンド。こうした ST っていうのはしっかりと立つという意味はそもった非常に広いインドヨーロッパ語族。共通したものなんですね。ギリシャ語では英語のスタンド、まあ、スタンドのこういうとこから来てるわけです。ドイツ語でゲルマン系のことですね。ヒステン、それアンです。ですから単に立ち上がる、起き上がる、みんなヒステンなんです。ですね、だからこれは 聖書全体でも647回。このヒステミだけでもですよ。647回もこの言葉が使われているわけなんです。旧約聖書のギリシャ語訳も含めたら。で、例えば創世記のですね。カインは弟アベルに立ち向かって、この立ってと、これヒステミ。こんなごく普通のステンダップ。立ち上がって彼をやっつけたと。そういうごく普通のところでも使われるしですね。あなたは立って、その地を縦横に行き巡りなさいと。私はそれをあなたに飽きます。神様アブラハム。あなたは立って、その地を十字に歩き回りなさい、ね。アブラハムに対して言われたですよね。その時にあなたは立って、これはアニシテイン。ごく普通に使われる言葉なんですね。もう至るところにあります。創世記だけでも40回ぐらいそういうふうに使われています。40回ぐらいですね、創世記だけで。こういうことは以前は分からなかった。コンピューターがあったら一目瞭然で分かるんです。どの箇所に何というふうに使われているか。それで、まあ、創世記だけでも 40回も使われているわけですけれども、まあ、新約聖書ではですね、使徒言行録とルカに特別に多くこれが使われています。使徒言行録だけで、このアニシテミは45回も使われているわけです。それをちょっと、どのように使われているかを聞きたいと思いますが、例えばですね、使徒言行録の1章の15節に、1章ですね、最初のとき。その子120ばっかりが集まったと。ペテロはこれらの兄弟たちの中に立っていた。普通ですね。120人たちのうちの中にいっぱい集まった。1章の15です。その中で立っていた。そのぐらいこのアニシテミはごく普通に使われるという意味で使われているわけです。たくさん。それがですよ。同じ使徒行伝の2章の24節。使徒行伝の2章の24節では何と使われているかというと、これが蘇らせるというふうに訳されているわけです。ですか？2章の22、2章の32。同じ言語、アニシテミなんです。同じ言語をごく普通に立ってスタンドという意味で使われた。それがすぐそばの2つに2章の24、14の32、14の3章の20。そのところでは蘇る、復活するとして、日本語ではまるで違うですよね。私がこうやって、はい、立ちます。これアニシテミ、立って言う。僕は復活しました。あ、吉村さん復活していました。そんなことは絶対言わないでしょ。とか、日本語ではそれ全く別の言葉であるのに、言語では同じ言葉を使っているんです。日本語に訳するとき、一つは蘇らせるという重要な言葉のように訳する。一方でごく普通の立つということなんです。言葉の面からもですね、我々は考えられないような状況があるわけです。何が言いたいかと言いますと、放蕩息子のところもそうなんですね。放蕩息子が、これからですね、あのところを見てもらったらわかりますけれども、15章。ここでもう飢え死にしそうだと。ここを立って、父のところ行っていようと。この立つということ。これは兄してみる。もう立ち上がって。神様の前にですね、本当に立ち上がって。ですよね。本当に罪を犯す。単にですね、行くためにはそれは立つのは当たり前ですよね。座って行くわけにはいかないんだから。だからここはですね、単に立つということは、ここを立って、ということ、アニステイン。神様の前に立ち上がると。霊的にしか立ち上がる。そういうことも重ね合わせて言ってやる。ということなんです。 で、こんな風に、ルカ福音書と使徒言行録はルカが書いた。で、特に、使徒言行録は45回も使われて、ルカ福音書27回ですか。使徒言行録ではこのアニステミが45回も使われて、ルカ福音書の27回も使われてね。合わせて70回ほどもこれが使われているわけです。けれども、マタイ福音書ではアニステミはたった4回しか使われている。マタイ福音書ではアニステミは4回しか使われている。これは何を言おうとしているかと言いますと、それぐらい福音書でもですね、各人がそれぞれに神様与えた、掲示したもの、違うということです。根本的に同じなんです。でもそれぞれ法というのは個性。一人一人個性というものがあってですね、神様、ルカに特にですね、アニステンということをたくさん使わせるように言えば、与えたわけ、掲示を。マタイはたった4回ですよ。同じ福音書で、ルカの場合ってそれがたくさん27回。それに使徒言行録40何回も使われていると。45回。それぐらいですね、書く人によっても神様それぞれ違ったものがあったり、これは顔形も目の形、性格もみんな違うように。そういうことまで、それぞれに与えてあるわけです。で、ルカの福音書と使徒言行録を見ますと、特にこのですね、立ち上がるということ、復活という意味を込めて書かれてあるということはしばしばあるというわけです。で、この、ポートン息子の、例えの10、ルカの15の24もですね、ここでも、この息子は死んでいたのに生き返ったのだと。これはただですね、神様に立ち返って方向を転換する、方向を神様に向き直るだけで生き返った。キリスト教信仰の根本はとっても単純なわけです。うっかりしたら死んでしまう。自分中心になりますよね。これは、なんかのたくさん知ることでも、まあテレビなんかでもですね、ゲラゲラ笑ったりなんかと、それからたくさん知ってる人、こんな知ってる、こんな知ってるとかいう番組もあると思いますけど、いくら知ったからとて、真実が少しも増えたりしない。むしろですね、いや自分はこれだけ知ってるんだと。ああいう人をどっか見下すという傾向が生じる。それも大きな罪ですね。で、何かができたら、どうしてもそれは、他の人ができない人を見下す。あるいは自分はこんだけできるという、要は優越感を持つという罪に落ちるです。またできない人一方では、妬むという罪に落ちる。どっちにしてもそうです。何も感じない人は、怠けという罪に落ちる。そんな風にですね、どこまで行っても人間は絶えず罪に落ち込むことがあって、まあ、キリスト教賛美においてもですね、音楽においても、特に CD になったような、非常に素晴らしいと言える音楽的には、南部合唱とか、本当にこの人たちは、本当にこの言葉をですね、祈りつつ歌ってるんだろう。二部、三部、四部、複雑に歌うこの技術的なことに非常に力を入れてるってわかるんだけども、本当にこの言葉を祈りを持ってしてるだろうか。それまた別問題ですね。何もそれができなくても祈りながらですね、短い歌詞を歌うところから。そういうことなら神様が喜ばれるはずですね。一方ではですね、そういう技術とともに信仰を伴う人も、学問とともに信仰を伴う人もいるわけです。私が突然受けた信仰、柳原もそうですね。東大の学長をしたり、一高東大ずっとほとんどトップで通したとか、極めて頭のいい人も、これは使われる。でも全くできない人、の言動さんに学問なんもできない。そういう人も豊かに用いられる。神様は何でも用いられる。だから、私なんかもその学生の時にですね、ベートーベンの運命とかですね、第三の皇帝の工業とか、大教とか、非常に学生の時から強い力を受けたですよね。そういう人に特別に音楽的な力も与えて、そしてそれを用いて福音を伝えるため、福音の道具 認されることももちろんあるわけです。もっかりすると、何かができると、これができるという、自分の素かな自慢ということが出てきてしまうということもあるわけですね。数学やら音楽やら体育、スポーツっていうのは特に目立つからですね。そういうことで私たちはいつも、パッと死んだ状態になると、その気がついたときにいつもこう、あ、死を仰ぐと。あ、そしたらですね、私たちはここで生き返ったと。そういうんで、聖書から言うと、死ぬ、生きるっていうことは日常的なこと、毎日のように起こることなんだ。言葉の上からも、アニステム立ち上がるということが、まあ、復活ということに使われていることがわかりますように、非常に、身近なことなんですね。心が立ち上がれない。いくらでもおるわけです。から手足は動くのに、心が立ち上がれない。仕事もいけない。これは中高年ではたくさんおるっていうことは以前から言われてきたことです。引きこもりっていう状態になってしまったくさんおる。ずっと前はですね、若い人が引きこもりって言ったけど、本当にこの頃はですね、中高年者たくさんおられるということです。そしてまた、もっと老年になっても、一人家で閉じこもる。配偶者も病気化しておらない。一人、子供たちも来てくれない。東京の都会に一部の団地だったら、その半分以上が一人で住んでると。もう子供ってみんなよそ行ってしまう。そういうようなことだったらですね、本当に生きる目的がないんですよね。話し合えてもいない。そういうことで本当に霊的に死んでしまい、心がもう倒れていると。いっぱいあるはずです。本当はそういうことのためにですね、火を燃やすと。これはイエス様がそうなさってきたわけです。イエス様は本当に受けた人も少しなりともそういうことを周りの人に火を灯そうとした。今日も来るときに聖火リレーでどっか交通がどうかなるとか。でも聖火でも何でもないですね。ああいう戦いきさつを知れば知るほど、あれは経済や政治やらそういったものの背後で動く力によってなされていることです。日本だけですね、聖なる日だなんて。オリンピックトーチ、ただの松明なんですよ、英語で言う。当然ですね、何が聖火ってことです。元の前から言ったように、ヒトラーがあれをやり出したことですね、宣伝のためにやったんです。今も宣伝のためにやってるんですね。わざわざ福島のどっから出発させたりして。で、前も言ったように、スタチューオブフリーダム。自由の銅像っていうのは、その間にか自由の女神とか言ってですね、神でも何でもないものを簡単にそういうに神様としてしまうわけです。本当に聖なる日っていうのは、これ聖霊の日ですよね。それこそが燃えないといけない。ということです。それにしかもお金も何もいらないわけです。膨大なの、世界のためにすごい金使ってるわけです。ですから、本当になされるべきことがなされない。それをはっきり言ってるのは、いつもこの聖書だけ、本当に確信、中心をいつも語ってる。ということです。私たちも、事実を、ここにあるように、あなた方もかつてみんな死んどってではないか。それをキリストを信じるだけで生かしてもらったのだと。私も本当にそうです。そして今回の病気でもたくさんの人たちが祈りを支えられ、そして医者も間違いが与えられて、救われた。多くの人たちの祈りによっても支えられている。私たちはすぐに倒れるからですね。イエス様も、ゲッセマネ、祈るときに、みんな祈っておれと、目を覚まして祈っておれと言うたのに、みんな眠ってしまった。それは弱いもの。それも聖霊が与えられてから、命がけで、牢に囚われてやった真っ暗のような牢の中でも賛美を歌った。書いてありますよね。だから聖霊が与えられるほど、当然力が増すということがわかります。そのように、非常にここでは私が今回特にお話したかったのは、復活、それから死ぬということを、ごく身近に毎日日常的に生じていることなんだ。ということですね。で、これは自然見てもわかりますよね。 支援の世界、今春は特にそうです、ね、至るところで死んだように見えた、枯れたように見えたこの木、次に作った新しい芽が出てくる。そういうこともですね、私たちみんな枯れたようなもの、変化もない、だんだん弱っていく。でも神様の力が働いたら新しい芽が出てくる、つぼみが出て花も咲いてくる。そういう状態をいつも私たち指し示しているわけですね。今日もこの綺麗な花がですね、いっぱいある。なんでこんなに美しい変化があってですね、模様にしても形にしても実に変化があるわけです。これも特にルーペで見たらですね、非常にこのいわゆる小さな雑草のようなものでも驚くべき精密な変化、美しさがあるわけですね。これも太陽の光を受けて土を吸い込んだらいろんな形で変化する。人間もそうだ。神様からの光を受けて養分、霊的に養分もらったら、それぞれの人がそれぞれこの宇宙にたった一人しかない人として神様を必死をさせてくださるということのこの象徴でもあるというわけですね。そういうことはですね、キリストを信じて初めてわかることで、そうでなかったら、前にも言ったけども、一冊の講談社から出ているブルーバックス科学シリーズの本にも万物の死と読む、宇宙的な意味から言って人間生物的な意味といろんなあらゆる方面から言っても万物は死に向かっていると、それはそれぞれの学者が書いているわけです。そういう学問的な背景のハッタリが言っていることではない。この世界を見たら万物は今死に向かって、太陽もそうですね、地球もそうです。最終的にはなくなるわけなんですよ。遥かな未来には。と言っても、聖霊にあっては千年も一日のことです。滅びるものは滅びるんだということ、パッと見えてくるというわけですね。けれども、そういうすべてのものは滅んでいく、死んでいくのに。そうじゃない。キリストを信じて聖霊が当たるとすべてのものが生きていくんだ。死んだのまで生き返るんだ。それは全能の力があるからですね。しかも愛によって生き返る。ロボットが生きている、そんなことではないわけです。そのぐらいです。非常に大きな差がある。湯川さんの本、前にも何度か触れたことですね。科学と人間という。科学は人間にとっては何なのかという本が、私が卒業する、1967年に出た本ですけども、その最後には、上田赤なりの、引用して、最後のこの地球っていうのは、骨ばかりになってしまうんではないだろうかと。科学の将来はこのような、ものなのかもしれないという、一種の不安というかですね、そういうものを感じざるを得ないということで、湯川さんが、この一冊の本を結んでおるぐらいです。ノーベル賞をたくさんもらった人、いや、人がいろんな、その後、いっぱい現れましたけど、あのように政治問題も科学全体のもの、文学的のたくさんの領域に向かってした人は、他にいないわけです。軍事に使えるような何でしょうか、研究費用さらあったらいいとかいうの、びっくりするようなこと平気で言ったのが、徳島大学を出た、あの、青色、LED、共同研究者だった人ですね。あの人のほんのこと言ってアメリカ国籍に移したと。なんでかって言ったら、軍事研究、アメリカ国籍に移さないと軍事研究はできないからだ。それに簡単に言っとくのける人もおるわけです。湯川さんはそれは全然違うかったですね。最初にノーベル賞もらった人。本の中の世界とか言ってですね、一冊の本の関する本も書いたりしてですね、いろいろほら、一族の学者ばかりだった人ですけども、パクボシ平和会議、とか、国際的な平和の会議に出たり、いろんなことをされてますけど、それぐらいいっぱい知ってるのに残念なことに、彼の書いたものを見ると、キリスト教の真理の中で全く目覚めていなかったと思います。だから知れば知るほど死ぬと、あの、エデンの木、禁じられた身、知識、何でもかんでも知れば知るほど人間を滅びに至る。この木を食べたら死ぬっていうのはそういうことなんですね。知るということはいっぱいそればっかりしてしても、あげるなって死に至ると。これしか見えなくなる。 この、私は直接その4年の時に1年間物理学ツーランということで受けたものだから、その憂鬱な暗い表情はもう消えることはないです。どうしたんの暗い憂鬱の、ただの1回も学生の見て、ニコッとしたことはないんです。そこまで、で、まあ、定年が近い時だったけども、というのは非常に深いですね、科学や人間、あるいは将来に対する暗いイメージかもなかったからですね。染み込んでたって感じです。そのように、あの禁断の木、知るという知識の実だけを食べていったら、これは死ぬと。しかも科学技術の知識だけを増殖したら兵器、そういういろんなものを作っていきますよね。そういう点においても人間は死に至るはずです。だからそういったあらゆるですね、方向を見ても、この世界というものは、死に至る方向に向かっている。ただ中で、命に向かう方向性をはっきりと何千年も前から示しているのは、この聖書だと言うんです。たとえどんなに悪いことをして死んでも、あるいは死刑になっても生き返る道がある。死刑になって殺されても、これ体を殺したってですね、永遠の命は関係ないわけです。災害で死んでも、コロナで死んでも、ああいうふうに、ミャンマーとかそういったところでですね、銃で撃ち殺されると。今の現代でもそんなことがですね、近くのけど起こってる。そんなことになっても、神様はそっと引き上げられる。そして永遠の神様の幸いの中に入れられるでしょ、ああいう特別なことは。そういう道が、どんなことがあってもあれ、どんなに津波が来ようが、火事が来ようがですね、コロナが広がろうが、それとまた関係なく、神様の御国に復活する道っていうのがずっとあるということなんですね。それこそ我々キリストを信じる人たちがですね、生涯をかけて少しなりとも祈って伝えようとする、その使命だと思うんですね。ですから今回このイースターということにあたってですね、本当にこの復活したイエス様、聖霊様、それを受けて、少しなりとも全身をみんなと一緒にですね、進めたらと願うところです。はい、以上です。一言お祈りをします。神様、今日はイエス様の復活を記念するイースター特別集会です。コロナのためにオンラインということでありますけれども、聖霊はそういうことに関係なく、あなたのご意志に従ってどこにでも伝わっていくことができます。神様、どうかその聖なる霊を、あるいは聖なる火を、あちらこちらで灯してくださいますように。まず私たち信じる人の心の中に豊かにそれを力強く燃やし続けてくださいますように。主イエス様の御名によって感謝をしてお願いをいたします。アーメン。
少し黙祷をしてください。